皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、アンニョン、ポリョン市、藤沢市の姉妹都市、韓国ポリョン市を知るです。藤沢市と韓国ポリョン市は姉妹都市提携を結んでおり、さまざまな交流事業も行っています。そんなポリョン市の紹介を通して、魅力いっぱいの韓国文化に触れてみませんか？韓国の今がわかるホットな情報を現地の方々の声とともにお届けします。講師は藤沢市都市親善推進委員の斉藤詩織さんです。今週は第4回ポリョン市民の声を聞いてみよう1、ありがとうカムサハムニダについてお送りします。
藤沢市障害学習大学放送通信コースをお聞きの皆様、アンニョン。いかがお過ごしでしょうか？藤沢市都市親善推進員の斉藤詩織です。ここからの時間は、藤沢市障害学習大学放送通信コースアンニョンポリョン市をお届けします。この講座は各回ごとにテーマについてのご紹介、そして今日の一言としてプチ韓国語講座の2つで構成されています。前回はポリョン市のイベントについてご紹介をしました。海に面したポリョン市が海を中心とした観光だけが発展しているのではなく、また夏に限らず冬でも楽しいイベントが企画されていたり、一年中楽しめるイベントが市内のあちこちで開催されている様子が伝わったのではないでしょうか。私自身も何度となくポリョン市に訪問したことがあるのですが、その度にいろいろな表情に出会い満喫して帰ってきます。ポリョン市のことをもっと上手に、そしてたくさん伝えられる方法はないかと、この講座を考えている中で、私はいいことを思いついてしまいました。第4回は、ポリョン市民の声を聞いてみようです。以前の講座でもご紹介した通り、2023年に入ってからは、対面での交流もできるようになってきまして、今年の1月に行われました、湘南藤沢市民マラソンには、ポリョン市の皆さんが訪問をされました。その時に藤沢市の印象などについてインタビューを取らせていただいております。今回はそちらからお話を聞いていただこうと思います。まずはじめにお話をお聞きしたのは、ポリョン市対外交流課交流協力チームのチーム長、イ・ユニョンさんです。ポリョン市対外交流課交流協力チームというのは、国内外の姉妹都市との交流事業のほか、ボランティア活動の活性化に関わることなどを担当している部署です。私も在籍している藤沢市企画政策部、人権男女共同平和国際課との直接やり取りをするところになります。湘南藤沢市民マラソンの際は、チーム長であるユニョンさんのほかにも担当者の方がお越しになり、今後の両市の交流事業についての計画も議論しました。このチーム長であるイ・ユニョンさんは何度も藤沢市に訪問したことがあり、日本語のみならず日本の歴史、文化にもとても関心が高く、恥ずかしながら なんだったら私よりも日本についてお詳しい、そんな方なんですが、日本語もとてもお上手です。ということで、まずお聞きいただくユニョンさんのインタビューは日本語となります。それではどうぞ。それではお名前からお願いします。
大韓民国보령市役所対外協力課イ・ユンヨンでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤沢市に来られたのは何回目ですか？
そうですね、約20回以上だと思うんですけど。
日本語もとっても上手ですけれども。
いや、まだまだ勉強してます。
はい、今回はマラソンで来られましたけれども、藤沢市との関係をどのように考えていらっしゃいますか？
で、藤沢市はですね、2002年보령시と姉妹都市になって以後、さまざまな協力関係を、知っていました。で、これからもお互いに、両都市の発展のためにいろいろ仕事をしてみたいと思います。
保良市も藤沢市のように海があるんですよね？
はい、あります。
保良市では大きなお祭りもあると聞いていますが。
お祭りですか？保良市ではですね、毎年7月に保良マット祭りという面白くて楽しいお祭りがあります。
最後に藤沢市の皆さんにメッセージをお願いします。
藤沢市の皆さん、こんにちは。보령시は藤沢市みたいに海もあり、そして山もあって、食べ物とかいっぱいあります。いいところなんで、藤沢市の皆様も보령시にぜひ、来ていただいてください。はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
いかがでしたでしょうか？これまでの回でご紹介してきたような、藤沢市と同じ海に面した町であることや、マットフェスティバルのご紹介、また藤沢の皆さんへのメッセージもいただきましたね。そしてとても日本語がお上手でしたよね。この20年の間に行われた様々な事業の中で、市役所の職員同士が交換交流するといったことも以前お伝えしましたけれども、ユニョンさんはその際にも参加され、藤沢市役所での研修のご経験もある方なんですよね。韓国の方が日本に興味を持ち、日本語を勉強してくださって、こうしてお話ししているのを聞いていると、なんだか嬉しくなりますよね。続いてのインタビューなんですが、この1月の湘南藤沢市民マラソンには、公式訪問団のほかに市民訪問団、市民の代表の方々がいらっしゃいました。参加選手や市の職員で構成されたのが公式訪問団であるのに対し、ポリョン市民の方々で構成されたのが市民訪問団です。お話をお聞きしたのはイー・ウヌクさん。今年よりポリョン市の韓日親善協会の会長に就任された方です。こちらは先ほどご登場いただいたイー・ユニョンさんの通訳でインタビューをお聞きください。それではどうぞ。それではお名前からお願いします。
지금부터이름을말씀해주세요。
예저는한일교류회회장이은옥입니다。
私は韓日親善交流協会会長이은옥です。
よろしくお願いします。
잘부탁드립니다。
잘부탁드립니다。
どうぞよろしくお願いします。
親善協会はどういう団体になりますでしょうか？
신선협회는어떤단체입니까？
저희가작년에20주년을맞이했습니다。
私たちも去年20周年をなりました。
그리고저는15년동안활동을해왔습니다。
そして私は15年間働いています。
藤沢市にお越しになってどんな印象でしたか？
藤沢市를방문해서어떤인상이었습니까？
藤沢市를방문하면서가장기억에남는것이있다면그래도대표적인것이에노시마를방문한것이아닌가싶습니다。에노시마의야간광경은15년전이나지금이나너무나아름답습니다。그리고시민들도너무나친절하셔서편안한시간을보낼수가있었습니다。
富士沢市を訪問しながら一番印象に残っているのは에노시마じゃないかと思ってます。에노시마のライトアップは10年前と今も本当に綺麗です。 そして市民たちも本当に親切で楽な時間を過ごすことができました。
最後に藤沢市民の皆さんにメッセージをお願いします。
마지막으로藤沢市民들에대한메시지를부탁드립니다。
저희보령시에도세계적인축제머드페스티벌이있습니다。매년7월달에열리는데세계인들이모여장관을이룹니다。후지사와시민들도기회가되신다면우리머드축제에오셔서멋진머드의향연에흠뻑빠져보시길기원하겠습니다。감사합니다。
我々보령시にも世界的なお祭りとしてマット祭りがあります。毎年7月に開かれますが、富士沢市民たちも機会があればぜひマット祭りにいらっしゃってください。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
예감사합니다。
예감사합니다。
ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。ポリョン市民の方々が姉妹都市である富士沢市に関心を寄せ、また交流のために活動してくださっていることが垣間見えたのではないでしょうか。ちなみにポリョン市には藤沢市以外にも日本に姉妹都市があります。それは福井県高浜町です。親善協会の皆さんは高浜町の方々とも交流を続けていましたが、藤沢市同様こちらもコロナ禍で交流が難しい日々が続きました。今年からは藤沢市、高浜町ともに活発に交流をしていきたいとお話しくださいました。テキストには1月に訪問された時の皆さんの様子が写真として掲載させていただいています。この時もマラソン選手は2名、そして応援団のようにですね、市民の皆さんも含む計10人の方が来訪されました。藤沢市にも湘南日韓親善協会という団体があります。せっかくポリョン市の方々にもお話をお聞きしましたので、次の機会には日本側の思い、また活動の様子も聞いてみたいですよね。その時までどうぞお楽しみに。さて、交流ということで今回はお話を進めていますけれども、交流には様々な形がありますよね。この講座のテーマにもあるような都市間の交流もあれば、民間の交流、そして友人との付き合いなんていうのもまた交流ですよね。国際交流には様々な形、様々な関係があります。そしてそのすべてに共通するのは気持ちだと私は考えています。相手を知りたいと思う気持ち、何かをしてあげたいという気持ち、また何かをしてもらって感謝する気持ち。先ほど交流には様々な形があるとお話ししましたが、それと同じようにその気持ちも様々で、気持ちを表現する方法もたくさんありますよね。もっと言えば、交流するきっかけも様々なのではないかと思います。最近では韓国の文化や音楽がとても身近に感じられるようになりましたよね。今韓国ではあれが流行っているらしい、なんていうふうに日本で流行り出すものがあったり、日本のアニメが大好きだと言ってくれる韓国人の方々がたくさんいたりと、相互交流のきっかけは日常のあらゆる場面に転がっていると言えるんではないでしょうか。でもそんな中で、ちょっと韓国語ができないからなぁと、その一歩がなかなか進まないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。そこで、せっかくの機会なのでここで私の体験談をお話しできたらなと思います。私が韓国語に興味を持ってから初めて韓国を訪れた時のことです。私が知っている言葉というのは、アニョハセヨとカムサハムニダぐらいしか知りませんでした。それでも勉強してみたいということで、言葉の不安を抱えながら空港に到着しました。ですが、当然、ハングルもたくさん並んでいまして、目的地へのバスがわからないということで、スーツケースをずるずると引きずりながらですね、困っていたんですね。すると、日本語が話せるわけではないんですが、警察官の方が私に声をかけてくれました。私は地図と、そして拙い英語を駆使しながら、目的地をなんとかかんとか伝えてみました。すると、その警察官の方々は、なんとか私の言葉を理解してくれて、 乗り場を探してくれたんですね。もうそれだけでも私は本当にありがたいと思ったんですが、まあその時私は韓国語がわからないので、ここから先の韓国語であろう会話というのは全て私の想像になるんですけれども、この人は場所がわからないから降りる場所を教えてあげてほしいと、バスの運転手さんに頼んでくれている風なんですね。まあそうは言っても警察官の方って親切なのは万国共通なんじゃないのと思われている方もいらっしゃるかもしれないんですが、なんとここから親切の連鎖が止まらないんですね。運転手さんは、まあ、ここに座ってなさいと、降りるときには教えてあげるよみたいな雰囲気で、割とこう運転手さんの席に近いところに座んなさいと案内してくれました。まあ、到着までは30分ぐらいだったと思うんですけれども、もうとにかく不安で、もうすごく長いなっていうふうに感じたことは今でも覚えてるんですよね。で、まあそんな中、バスに乗っていると、運転手さんが、まあ着いたよみたいな感じで、何かしらの言葉と、で、笑顔が返ってきたんですね。で、私がじゃあ降りようかなと思って降りようとすると、ちょっと一旦私のことを静止して、そのバスに乗っていた若い男性に、この人ここで降りるから、そのスーツケースを下ろしてあげなさいっていうふうにどうやら言っているようなんですね。で、ん?と思っていると、その青年は嫌な顔を一つせず、重たいスーツケースをさっと下ろしてくれて、まあ、その青年はまだその先までバスに乗り続けるようなので、下ろすだけ下ろしたらまたバスに乗っていくということをしてくれました。でもまあここで私が二人に伝えられるのは、先ほど言った通り、もう語彙が少ないですから、カムサハムニダしかないんですよね。もうひたすらカムサハムニダって言いながらそこのバス停を降りるんですけれども、今度降りてみると、まあ、ソウルにね、行かれたことがある方はご存知だと思うんですけれども、ソウルってこう道路がすごく広いので、道の向こうに渡るのに、まあ、横断歩道があるところもあるんですけれども、地下道を渡らないといけないっていうことも結構多いですよね。で、まあ、私はもう目の前のことで精一杯なので、まあ、エスカレーターがあるとかないとかあんまり考えてなかったんですよね。あ、ここ降りなきゃみたいな感じで、目の前にあったその地下道にとりあえず向かったんですね。まあ、もっと余裕があれば、ここの出入り口だとエスカレーターがあるとか、ここだとエレベーターがあるとか、ちゃんと調べとけばよかったんですけれども、まあなかなかそんな余裕もなく、とにかくここで降りなきゃということで階段を降りようかなとしていたその時なんですけれども、見知らぬ女性がですね、一緒に持つわよみたいな感じでですね、私のスーツケースをこう一緒に持って階段を降りてくれたんですね。まあ、本当にスーツケースが重かったのですごく嬉しかったんですけれども、そこでもまあ言えるのはやっぱりカムサハムニダしかないんですよね。で、まあ、無事に階段降りたはいいんですけど、降りた以上はやっぱり次の目的の出口でまた階段を上がらなくちゃいけないんですね。ああ、重たいなと思いながらこう一生懸命上げようかなとしている時に、今度は後ろから来た男性が、上まで持ってってあげるよみたいな感じでスーツケースをさっと取ってですね、ここに置いとくねみたいな感じでこう階段の一番上のところにポンって置いて、じゃあねみたいな感じですごい爽やかに去っていかれたんですね。まあ、今度はやっぱり少しだけ大きな声でカムサハムニダみたいな感じで私もお礼を言ったんですけれども、まあそうやって皆さんに助けられて無事に目的地に到着することができたんですよね。で、まあここで私が感じたのは、やはりその手伝ってあげようとか助けてあげようと思ってくれた皆さんの温かい気持ちが本当にありがたいですよね。まあ明らかにスーツケースを持っていて、とってもなんか多分不安そうに見えたと思うんですよね、私の姿って。そして韓国語ももう絶対話せないだろうなみたいな外国人に多分見えたと思いますので、そんな私のことは見て見ぬふりも多分できたはずなんですよね。でも今回登場したこう名前も知らない韓国の方々っていうのは、それでもこう気持ちで、言葉が通じなくても身振り手振りで表現して、私を不安にさせないようにと助けてくれたんですよね。これを経験して私が思ったことは2つあります。コミュニケーションには必ずしも言葉が必要なわけではなくて、気持ちが大切なのだっていうことがまず一つです。もう一つは、日本でもしも困っている外国の方を見かけたら、言葉が通じなくても助けてあげようっていうことですね。まあ、今回の私の体験はもちろんこう一過性のものですので、まあ、一般的に言う交流というのとは少し違うのかもしれないんですが、でも交流とはまあコミュニケーションのことですよね。何かをしてあげたいとか、相手のことを知りたい、さらには自分のことも知ってほしい、そういった気持ちがあると、言葉はそこまで重要ではないのかなと思います。もちろん言葉が通じればもっとたくさんのことをしてあげられるかもしれませんし、もっとお互いのことを知れる機会も増えると思います。でもきっかけはやはり気持ちが大事なのではないかなというふうに私は考えています。 さて皆さんはどのように考えていらっしゃるでしょうか。さて今回の今日の一言コーナーに行きましょう。オヌレハンマディ、今回は私が全く言葉がわからない時にもとにかく連発したカムサハムニダ、こちらについてご紹介したいと思います。まあ、カムサハムニダ、アニョハセヨ、こちらね、もう韓国や韓国語に興味のない方でもご存知のワードとも言えると思います。そんなカムサハムニダはもちろんありがとうという意味なんですが、まあ、どんな時に使うのがいいのでしょうか。まあ、使っちゃいけない場面というのは基本的にはもちろんないんですけれども、実はこのカムサハムニダの他にもありがとうを意味する言葉にコマプスムニダという言葉があります。でこのカムサハムニダは、ああなるほどねとすぐ、想像ができるかもしれないんですが、漢字にするとこのカムサ、どんな言葉になると思われますか。そうです、感謝というふうに書いて、これを韓国読みするとカムサというふうになるんですね。なのでまあ感謝いたしますみたいな意味になりますよね。ですが例えば小さな子供が何かしてくれた時に大人がカムサハムニダっていうのはもちろん間違ってはいないんですけど、ちょっとやっぱりオーバーな感じがするというか、どうしてもこう漢字語だったりするのでちょっと堅苦しい感じもあるので、なんとなくオーバーな感じ、不釣り合いな感じみたいなことが考えられますよね。一方このコマプスムニダというのももちろん意味は同じなので、カムサハムニダとコマプスムニダの間に何か大きな違いがあるということではないんですが、このコマプスムニダというのは漢字から韓国語に変換された言葉ではなくて、いわゆる固有語になるんですね。どうしても漢字由来の言葉だとなんとなく堅苦しいイメージがあるのに対して、コマプスムニダの方がやっぱり固有語ですので、意味は同じでももう少しちょっとこう気軽なというか、使い方もちょっとこうラフに使えるみたいなイメージがもしかしたらあるのかもしれません。もちろん意味の違いとかいうのは全然ないんですよ。そしてこのハムニダーとかスムニダーっていうのが語尾につくのはいわゆる丁寧語になりますので、これに語尾が今度ヨっていうふうに変わるともう少し気楽な丁寧語、ヨがない状態だとまあ友達口調みたいな感じに変化していくんですね。なので子供に伝えるのであれば、このコマプスムニダを使った形で、この用を取った形のコマオとか、またはコマオよぐらいの方が、カムサハムニダに比べると、まあ、仰々しくないといった感じで使えるかもしれません。まあ、その関係性や、実際にね、どのようなことをしてくれたのか、みたいなそういう気持ちだったりとか、その自分の気持ちに合った感謝の気持ちを伝えればいいと思うので、どちらが合っていて、どちらが間違っているというお話ではないんですが、同じありがとうにも、2種類ありますよというお話を今回はご紹介させていただきました。それでは本日の講座はここまでです。次回は観光都市ポリョンについて見ていきましょう。どうぞお楽しみに。それでは次回の講座まで、またお耳にかかりましょう。アンニョン。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、アンニョン、ポリョン市、藤沢市の姉妹都市韓国ポリョン市を知る全8回シリーズをお送りしています。今週は第4回、ポリョン市民の声を聞いてみよう1、ありがとうカムサハムニダについてをお送りしました。次回は第5回、観光都市ポリョン、海苔、キンパについてをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回 1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、アンニョン・ホリョン市、藤沢市の姉妹都市韓国ホリョン市を知るをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年8月20日日曜日午後6時から7時30分まで。場所は県立スポーツセンターグリーンハウスラウンジです。参加費は無料。応募締め切りは7月31日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。その他ご不明点がございましたら、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。